グルメの魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルパグルメ。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月はスタートに合わせてドイツさんと久留米のシリーズでお送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市役所文化財保護課の小沢太郎と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1回のテーマはドイツさんとビールです。まずは今回のテーマのドイツさんなんだけれども、ドイツさんって誰なんですか？
ドイツさん、馴染みのない言葉、呼び方だと思うんですよね、はい、これドイツさんというのは実は日本にやってきたドイツ人捕虜のことなんです。
ほう、いつの頃ですか？
これですね、だいたい100年ぐらい前ですよ。ちょっと第一次世界大戦というか当時起こったんですよね、100年前というと、はいはい、でその時に国内で最初で最大規模の収容所というのが久留米に作られたんですよ。
久留米にあった、 それはどんな施設だったんですか？
これはですね、チンタオという中国にありますよね、チンタオビールで有名な、はい、あそこで第一次世界大戦の時に久留米から兵隊さんたちがいっぱい行って、はい、ドイツ軍と戦ってんですね、はい、そこで捕まった捕虜、捕らえた捕虜の人たちを久留米に連れてきて、でその人たちを収容する施設が久留米にあったんです。
はあ、久留米に連れてこられて、で久留米で捕虜生活が始まる。
そうなんです
よ、ということなんですね。
そう、
でもドイツといえばですよ、オクトーバーフェストなんかで、うん、ビール、
ビール。
じゃあ久留米にいた時もまさかそのお酒とかビールとかは飲めないんでしょうかね？
これがですね、飲めるんですよ。
自由に飲める、
飲めるんですよ。
捕虜でも、
そう、
捕虜でも
意外とでしょ。捕虜というイメージから遠いでしょ。うん、でもね、ビールみんな飲めるんですよ。でちょうど大正時代、100年前に門司に桜ビールというビール会社ができて、
あんま聞かない名前ですよね。
もう今ですね、札幌ビールになっちゃってて、もう会社自体はないんですけど、はい、そこはビール生産を開始して、門司からどんどんどんどん鉄道輸送で久留米の方にも、ね、輸送するんですよ。
あ、今でいう JR ね。
JR。
昔は国鉄か。
ですね、まだ九州鉄道。
あ、もうそれでもな、それもっと前なんですね。
そうですね。でどんどん持ってくる。それをドイツさんたちはお金持ってるんで。
お金あるんです、
ね。お金持ってるんです。給料もらえちゃうんですよ。
捕虜でも給料で
もらえちゃう。はあ、あの貸し官とか、はい、あの士官じゃない人たちでも衣食住賄えて、賄ってもらって、はい、
そうですよね、
あの本国からいろいろ寄付とか、あと仕送りとかがやってくるんで、お金持ってるんですよ。
住むところとご飯は、うん、まあただで、
ただ
住んで食べさせてもらえる、捕虜だから、は
い、そうそう、
だけど別にお金はもらえる、
うん、もらえる、
お給料とか、
うん、
本国からのなんか仕送り的なのこと、義援金みたいなことですか？
そうそう、そうなんですよ。あるから持ってるんで、みんなあの楽しみの一つとしてやっぱビールこれなんですよ。ドイツ人は本当ビールが大好きですからね。さっきおっしゃったように
、それその収容所の中でビール売ってるわけなんですか？
売ってね、売店があるんですよ。
売店っていうのそれの
売店、酒舗っていうんですけどね、お酒の保つって書いて、
はいはい、
で写真が残ってるんですけど、見てもらうと分かるように、こういうふうにですね、ラジオの方見えないかもしれませんけど、
楽しそうな、
楽しそうでしょ、うん、で後ろにこう売店で酒盛りをしてますよね、
はい、
後ろでいっぱいこうビールが、ビール瓶が並んでますよね。
並んでる
桜ビール、キリンビール、
あ、なるほど、
ずらりとしてみんなで、あの
ちょっとね、写真がね、ラジオなんでご覧いただけないのがちょっと残念だけど、ね、なかなか味わいのある写真ですよ ね、うん、すね、これね、
日本人の人とみんなね、継ぎ交わしてますよね。
それは、うん、あの売ってる人は日本人なんです。
そうなんです、日本人の店員が売ってて、でそこでお金出して買ってみんな飲んでる、はいはいはいはい、
面白いですね。
すんごい消費量ですよ、ビールね。
で消費量っていうと、まあ、たくさん飲まれてて、うん、それをその売店で日本人の人が売ってたっていうことになると、うん、
はい、
こう久留米の皆さんにもかなりこういい感じで経済効果みたいなのがあったりします？
そうなんですよ、この飲み方がすごいんですよね。もうだから、あの例えばですよ、1年間の売り上げを見てみると、
はい、
ビールの売り上げ、はい、 これがですねもう2万円を超えてるって言うんですよね。
あ、ちょっとピンとこないけど、
ピンとこないけども当時の市の予算の10分の1ぐらい、うん、1割ぐらい
すごい、ね、
当時の久留米市の予算の1割ぐらい消費してるんですよ、1年間に
ビール。はいはいはい、
だ相当飲んでるなっていうのは分かりますよね。
それって一日中飲んでるわけじゃないでしょうけど、
はいはい、
ご飯の時とか汗かいたら飲んだりしたんでしょうかね。
そうですね、例えばよく飲まれるのは、ええ、いろんなクリスマスとかドイツ皇帝の誕生日とかイベントことが多いんですけど、まあ、長いんですよね何日もかけて飲むんで。
あ、その日だけじゃなくて、
そうなんですよ、
それをお祝いして何日も酒盛りじゃないけど、
そうですそうです、
ビールを組み交わすみたいな、ええ、
そうですね、だから朝飲み会を始めて昼また飲んで、そして午後昼寝するんですよね。そしてまた夕方からまた飲み会が始まる、
宴
会が。
ビール好きですね。
もうずっと飲んでますね。だから宴会終わった後は外にあのビール瓶の山、
なるほど、
そういう写真が残ってるんです。
へえ、そのビール瓶とか今も残ってたりするんですか。
うん、そうなんですよ、これがですね実は数年前からその場所を発掘調査してて、うちの文化財保護課ですね。
あ、
でやっぱり
どの辺にあるんですか。あ、
国分の今医療センターありますよね。
あ、医療センター、はい、
はい、あそこの西側、まあ、医療センターの駐車場から西側にかけてが実はその収容所だったんですよ。でそこ発掘調査すると地下にはやっぱ当時のビール瓶とか眠ってるんですよね。
今と一緒なんですか、ビール瓶って。
そうそう、もう本当にそっくりな形、キリンビールなんか全く今の瓶とスタイル一緒ですよ。でキリンビールって書いてある。
やっぱ書いてあるんだ、
はい、だから桜ビールは桜ビールのマークが入ってるじゃん。
あ、桜のマーク、
マーク、
へえ。
だからやっぱその、うん、桜ビールたくさん飲んだ話が日記にも出てくるんですけど、ドイツ人捕虜のですね、
うんうん、
やっぱ実際に飲んだっていうのは物的に証拠でもそうやって出てるんですよ。
はあ、すごいですね。まあそのビール好きな人たちなんだろうなと思ったけれども楽しみがなかなかないのかな、やっぱそういうね。
そうですね、やっぱほら衣食住はちゃんとまかないがあって、で屋根も壁もついてる建物に住んでるけども、一番やっぱネックは人がたくさんそこに住んでるのと、やっぱ外に出れない。
なるほどね。
やっぱね、お酒は楽しみなんですよね、一つね、ストレス解消です、ね、
やっぱお酒の力っていうのはあるのかな
まあ今でも ね今そういうところありますよね。
はい、お話はなかなかつきませんけれども、このドイツさんと久留米しばらくお付き合いいただいてお送りしていきたいと思います。小澤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今後ともとっておきの話を楽しみにしててください。
よろしくお願いします。今日ご紹介した情報は久留米市の公式ホームページ内のドイツさんと久留米でもご覧いただけます。また久留米市ではドイツさんの足跡が残るアサヒシューズ、ブリヂストン、ムーンスターのゴム3社と共同でドイツさんの功績を見学者の皆さんなどに発信しています。次回はドイツさんがやってきたをテーマにお届けします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。